防護レノファー、今回は野寄和也選手です。
はい、もう前節大分戦の素晴らしいアシストをした選手なんですけれどもね、プロ3年目のフォワード68番の選手です。
前節は 2-0 で
勝利、
ね、勝ちました。しました。
素晴らしい試合でした、うんうん、ということでその素晴らしい先制点、決勝点となった得点のアシストをしたその場面についても振り返っていただいています、うん、では野寄和也選手のインタビューです。どうぞ。自己紹介お願いします。
背番号68番ミッドフィルダー野寄和也です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日の練習で拝見していると、まあ、昨日もそうですけれどもキレッキレだったように思いますけど、
まあポジションも変わって役割も変わったので、まあ、そこはその練習からもっともっと集中してやっていって、まあ、いい連携だったり自分の中で感覚をつかもうということで比較的そうですね、まあ、集中して取り組めてるかなと思います。
なるほど。ではポジションも変わったっていう話がありましたけれども、前節お披露目が、ね、されましたけれどもね、中断期間を終えての初戦となりました対大分トリニータ戦、ナイス勝利でした。おめでとうございました。
ありがとうございます。
あの試合振り返っていかがですか？
そうですね、まあ、中断明けっていうことで、まあ、これからもっと上に上位に食い込むためには大事な試合と思ってましたし、その中断前の秋田戦で、まあ、チームとして課題が大きく見つかりましたし、個人としてもまだまだ足りないなっていうふうに感じたので、まあ、この、まあ、中断期間をうまく利用して、まあ、チームとしても個人としてもレベルアップできるようにっていう取り組みをやってきた中で、まあ、ああいった形で、まあ、幸先いい出だしを切れたのは、まあ、これからにつながるかなと思います。後期折り返してから比較的に攻め上げれるシーンだったり、まあ、なかなか自分たちで暑さの中で、まあ、うまいゲームプランっていうゲームをできてなかったので、そういった部分を、この3週間で、まあ、監督スタッフが、新しいことにトライしようということで戦術を落とし込んでくれたので、まあ、そこをまあ前向きにみんながこなした結果がやって、まあ、勝利だったり、ちょっと今までと違った形で、まあ、勝利につながったというふうに思います、
うんうん、そのゴールに結びつけるというところをしっかりアシストがつきましたけれども、あの川野選手のゴールシーン、リスタートからでしたね、はい、右サイドに、相田選手がちょっとポジションを取ってダイレクトでパスを受けて抜け出して、で左足でクロスという形でしたけれども、あの場面振り返っていかがですか？
そうですね、まあ、あの大分のセンターバックのペレイラ選手は結構あの食いつきが良かったので、まあ、背後を狙おうっていうふうには試合前から思ってましたし、まあ、なかなかそういった中でも、まあ、足元で降りるシーンが多くて、そういう駆け引きがあった中で、まあ、相手選手がワンタッチでボールをもらった瞬間に、まあ、ボールが結構強かったので、これは入れ替われるんじゃないかなと思って、まあ、結構相手も食いついてましたし、まあ、相手の、まあ、ミスっていうか、まあ、そういったエラーも起きたんですけど、まあ、狙い通り背後抜けれて、最後はシュートか、もう一回運んでシュートか、中クロス上げるかで迷った中で、パッてなんか見た瞬間にコーダが、まあ、めちゃくちゃいいポジションだったので、まあ、ここは欲を出さずに、あの一番可能性の高いコーダにパスを送って、まあ、うまく、まあ、詰まった状態でしたけどゴールに流し込んでくれたので、僕のアシストもつきましたけど、まあ、コーダのポジショニングは本当に見て明らかフリーだなっていうポジションを取ってくれたので、まあ、ありがとうございます。
でも川野選手に話を聞いても、あれはもうほとんど野寄選手のゴールだとおっしゃってましたよ。
いえいえ、はい、コーダはあの謙遜して言ってくれてい
や、いい関係性ですね、はいはい、その後のゴールパフォーマンスなんですけれども、はい、あの川野選手に聞いたら、分かんなかったんですよ、あれ何だったんですかね、グダグダになりましたみたいな感じで、はい、あのダゾーンのヒーローインタビューでおっしゃってて、あれは、
いや、あれはあのロンギネスの槍のパフォーマンス、槍を刺そうっていう、あの背中に刺さってるじゃないですか、
はい、ユニフォームの背中にね、はい、
なんかあれを刺そうと思って、まあ、コータ知ってるかなと思って、まあ、結構アドリブなんですけど、やったら あの切っちゃいましたね。
なんかあの両手で何かを切るみたいな感じになってましたね、川選手
の。はい、まあ、切るは切るで、あの、はい、エヴァンゲリオン最終号機を切るとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
まあそうやって思っ、僕はロンギネスのやりをさせてつもりだったんですけど、 あいつは最終号機、
なるほど、
切っちゃいましたね、相手を。
じゃあもう成り立った。
あ、成り立ちましたね、結果的に
成り立ったことになりますね。
はい、
カウ選手は多分何のことやら全然分からなかったかもしれませんけれども、はい、成り立ったんですね。
一応成り立ちましたね。
いやでもあの村上選手の世代でそれこそのエヴァンゲリオンってあまり見てる人そんなに多くないのかなと思ってたんですけど、はい、他の選手に聞いても見てるんですか。
僕もあんま知らなかったんですけど、はい、まあ、去年ぐらいからちょっとエヴァンゲリオン見てみようかなっていうふうに思って。まあそんな、なんていうんですかね、物語的には全部見てるわけじゃないんで詳しくないですけど、まあちょっと大事な場面じゃないですけど、面白い場面はまあ分かります。
あの話題になりそうな場面。
あ、そうですね、
ですよね、はい、なるほど。じゃあ今年のユニフォームがあの紫のユニフォーム、まあ、あの街中エヴァンゲリオンとのコラボレーションですってなった時はどう思いました。は
い、いやすごい、なんかすごいって思いました。え、マジって思いました。
ですよね、
はい、
似合ってましたよ。
はい、だから結構びっくりしましたし、うん、もうこれ本当に記念になるなと思って、
うんうん、
今ユニフォームで着させてもらってますけど、
はい、
あの試合が終わったら保管させてもらおうと思って
ます。レアなね、はい、ユニフォームになりそうですよね。はい、次は栃木と対戦です。前回対戦した時もスタメンで出られていましたけれど、はい、監督も変わっている栃木をどのようにご覧になっていますか。
まあ、すごくアグレッシブに前からあのプレスをかけている印象ですし、まあ、結構マンツーマンで厳しく、まあ、ついてきている印象があるので、まあ、そこをどう崩すかだったり、まあ、あの5枚の相手に対して、まあ、これまで攻めあぐねるシーンだったり試合が今まで続いてきた中で、まあ、ここを崩していくのが今後課題になってくると思ってましたし、まあ、この相手を攻略することが、まあ、次のステップだったりもっと先を目指せる一つ大事な試合になると思ってますので、ホーム2戦目もありますし、まあ、絶対にあの負けちゃいけない試合だなと思ってます。はい、
では最後にきっとたくさんのサポーターの皆さんがスタジアムに来てくれると思います。そのサポーターの皆さんにメッセージお願いします。
暑い中ですけど、サポーターの方たちの声援だったり見に来てくれてる方だったりの応援っていうのがすごく僕たちの頑張れる要因でもあるので、暑い中ですけど栃木戦に多くの方が来場していただけるように頑張ってるので、ぜひ応援よろしくお願いします。
はい、喋るの好きだよね多分ね。
そうですね、受け答えから伝わってくるものありますもんね。
本当ですね、はい、まあまあ難しい言葉いっぱい知ってる
な。そうですよね。
はい、
うん、本当に今年はあの最初の方はね、うん、あの以前のゴーゴーレノファーのコーナーにもご出演いただいた時に、はい、まあ、少しこう悩んでいる話なんかもちょっとあったと思うんですけど、うんうんうん、今本当ねいろんなこと苦難だったりとか自分の中でいろんなこう気持ちの整理だとかをきっとされながらものすごくいいパフォーマンスを今続けているんですよね。ですのでさらなる活躍、得点の部分もアシストの部分も期待したいところだなというふうに思いますね。
はい、レノファ山口は前節勝ちを抑えましてここまで12勝 8敗の、5分けです、うん、で、勝ち点41、ベガルタ仙台と並んでおりますが得失点差で5位と、はい、ということですよね。すぐ上の4位ファジアーノ岡山との勝ち点差は1、その上なんですよね。トップ3はもう51、52、53なんで、
そうなんですよね、
10ゲーム差ぐらいある感じになってます。
はい、
なんで、まあ、まずはやっぱり4位浮上を目指して、うん、で、プレーオフ圏内キープ、
下との差は広げていきたいですよね。
さあ見広げていきたいですね。
だから勝ち点3を取っていくことはマスト
ですね、
になっていくかなと思います。はい、どんどんね下の方もやっぱりこう中断期間を経て変化しているチームもありますからね、うんうん、
ですね。
はい、
明日は高橋陽子さんの、
そうです、
歌声が生で
聞けます、
聞くことができるね、
ぜひご来場ください。西ミライフスタジアム、
はい、栃木 SC とのゲームは午後7時キックオフです。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。